皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、少しついていいのかどうか分かりませんけど、前になりますけども、なんとね、真鍋淑郎さんがね、ノベル物理学賞を受けたということで、もう本当にこういろんな報道がなされてき、てますけどね、今日もそのあたりのお話もさせていただきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、もうね、私が言うまでもないんですけれども、本当にこうね、真鍋さんがノーベル賞を、受賞されたということで、まず、最初のね、ニュース一つ二つだけご紹介したいなと思いますけども、ノーベル物理学賞に、真鍋氏異例の受賞は気候危機への警鐘ということを、ね、地球温暖化の将来予測の基礎を築いて、ノーベル物理学賞受賞が決まったということで、真鍋さんに加えてですね、お二人、3名ね、でこの記者会見などでは気候変動対策の強化を訴えた。地球科学分野での受賞は異例で、そこには気候危機への警鐘というメッセージが込められていると見る声もあるね。で、国連の事務総長もですね、3名の方祝福するツイートで、科学と私たちを取り巻く世界の仕組みを理解するための、彼らの献身は気候危機を含む人類が直面する最も差し迫った課題に取り組むための基盤となっているというふうにおっしゃったということですね。それから IPCC の議長もですね、気候変動に対する社会の意識が高まる中、こう IPCC の、執筆者だった真鍋氏ら気候変動の理解に多大な貢献をした研究者が認められたことは心強いというふうに喜ばれたということなんですね。で、まあ、COP26 はね、もうすぐ開始するということなんですけれども、各国がより高い目標を打ち出せるのか、対策を加速させることができるのか、ね、こういうことが注目されるんだけどということですね。で、真鍋さんが、まあ、電話会見では、COP26 に参加する世界の、政治指導者にメッセージを問われ、非常に強い姿勢かつ非常に早いペースで行動をすることが急務だというふうなことを強調して、将来の世代のためにも今迅速に動かなければいけないのは明らかというふうに訴えられたということなんですね。で、同じ受賞されたドイツのハッセルマン教授はですね、ノーベル賞をもらうよりも温暖化がない方が良かったというふうにも述べというということなんですけれども、まあね、もう後戻りできない状況に突入していることを認識すべきだというふうにも、おっしゃっていると。それから、まあ、東京大学の、ね、高村ゆかり先生なんかも、コメントをしてまして、7月のドイツ、ベルギーでの豪雨などを経験して気候が変化しているという危機感、多くの人が深刻に感じ始めたことも影響しているんだろうと、ノーベル委員会は COP26 を意識していたのではないかというふうにもおっしゃっています。気候ネットワークの、ね、代表も、コメントをしておりまして、政策決定者と地球市民に向けられたもの、科学に基づく気候変動対策の重要性を再認識すべき機会としなければならないということですね。で、この温暖化の原因将来予測研究ね、この真鍋さんたちの業績をもとに発展して、IPCC がね、今年8月新しい報告書を出した。人間の活動が地球温暖化を引き起こしている、ね、この疑いが余地がないというふうに断定したということなので、まあ、こういうところにもつながっているということなんですけれども、他の報道でもですね、まあ、1960年代からこの研究を始めたということなんですけれども、この、真鍋さんが、干ばつ、洪水、気候変動による災害に直面して、住まいを失い移民しなければいけない、ね、そういう現状に危機感を示しているということで、まあ、 私にとってはノーベル平和賞だというふうに、ね、おっしゃっているらしいんですけども、まあ、まさに、物理学の研究、ということでもあるかとも思うんですけど、それと同時に、気候変動は、ねまあ、しっかり対応しなければいけないということで、地球全体の私たちの在り方に関わってくるということかもと思いますね。で、気候ネットワークもコメントを出しています。まあ、私たちも、ね心からお祝いをするというふうに思いますし、この研究がですね基盤となって、IPCC 報告、それから京都議定書、パリ協定でねつながってきたということで、重要なことだということでね、まあ、とはいえまだまだその対策は十分でないのでね、COP26 も近づいているということで、みんなでね、世界で取り組まなければ、大幅に強化しなければいけないっていうふうに私たち自身もコメントをしているところであります。そういうところでですね、せっかくですので改めて、まあ、地球環境というか気象に関する、ね振り返りをちょっとしてみたいなというふうに思いまして、よくわかる気象学という、ね、イラスト使いで、気象予報士の中島さんという方が書かれている本がありまして、非常に、図とかですね、もあってわかりやすいなと、結構ね熱い本で面白いことは面白いんだけど読み応えもあるのかなというふうに思うんで、その本当の一部だけ、紹介をさせていただくとですね、地球の大気を知るということで原始地球ね、最初、地球ができて原始地球の場合はですねもう今と全然違っていて熱の塊というような感じで、大気は水素とヘリウムということだったんですね。ただこれはもう太陽からの太陽風によって吹き飛ばされたということなんですね。でその後隕石の衝突や火山の噴火によって吹き出したガス、ね二次大気っていうのがあって、水蒸気が 88%、 二酸化炭素が 6%、 窒素が 2%、 アルゴンが 0.1% 以下ということで、今ある大気の中のものの酸素、ね、非常に重要な酸素を除いたものが二次大気だったということなんですね。ただこの、水蒸気が、冷えてきて雨になって海ができてというようなことがあって現在の窒素が 78%、 酸素が 21%、 アルゴンが 1%、CO2 は、ね、0.04% ぐらいというようなことに、なっているというのが今の大気の状況ですよね。まあ、これは本当に他の惑星と違って酸素があるということが、まあ、私たちの生存に非常に重要なものということになってますね。で、じゃあその地球は太陽からどれくらいエネルギーを受け取っているんだろうということなんですけれども、大気の、てっぺんですね、地表があってそれから、ずっと空気とかあって大気が、ね、上の方にあるんですけれども、そのところで1平米あたり 1.37 キロワット、ね受けているんですね。結構大きいですというか非常に大きいです、たった1平米でね、1370ワットということなので大きな家電がね、動くぐらい太陽の、熱をそのエネルギー電気に変えると、家電大きな家電が動くぐらいの、ものを1平米たった1平米で、受け取っていますから、本当に太陽のエネルギーというのは場を大だということが分かるかというふうに思います。で、これはですね、いろいろなメカニズムがあってやはりこう、垂直に受けるのが一番強くて、地軸が傾いていることによってね、夏と冬が北半球であれば、南半球もあるんですけれども、その角度によって、その 1.37 ワットが変わってきるというか、この、熱をどう受け取るかということが変わってくるんですけども、でその受け取ったエネルギーをですね、物理的なメカニズムとして大気は、20吸収をすると、それから、雲とかによって、30が反射するわけなんですよね。で残りの50が、 地表面に吸収されるようになります。太陽から届いたエネルギー100とするとですね、大気によって20吸収され、30は反射する、で、50は吸収されるということなんですけれども、で、その中のですね、大気の中に二酸化炭素などの、温室効果ガスがあって、そういうものを、加えると最終的には、地球の最終的な放射量っていうのが70ということで、並行している、これで安定しているというふうになっています。で、もしこの温室効果ガスがなかったら、私たちが住んでいるところはマイナス18度ということになって、なかなかこうね、多くの動植物が住みづらい気温になります。で、この適度な温室効果ガスがあることによって、プラス14と15度ぐらいの、平均気温が保たれて、我々にとっては非常に住みやすいところが、この、外に出ていく赤外線ですね、太陽の光は目に見える、光でほとんど、通過して地表に届くんですけれども、目に見えない赤外線で、出ていくときにこの、CO2 なんかに吸収されて、また地表を温めるので、この CO2 が増えるということになって、どんどんと地表付近が、気温が高くなっているということで温暖化が起こっているということで、そういう、ことも図解入りで非常にこう分かりやすく、書かれているんですけども、もっともっと、専門的な、太陽系の中の地球、それから大気における放射、大規模な大気の運動とかね、本当にこう、空気の流れ、風とかですね、もう本当にこうね、専門的なことを分かりやすく、書かれているので、もし関心があればこういうよくわかる気象学、夏目社から出ていますね、読んでもらったらと思って、紹介をさせていただきました。改めて、地球温暖化っていうのことが、本当にこう真鍋さんたちの、研究から、こうつながってきて、そして今、どういうことか、これからどうなっていくかということが予測される中で、本当に大変なことが起こっているということはもう間違いないことでありますし、ただ私たちが、しっかりとその、脱炭素社会を築いていくことによって、それを回避することができるということも可能性としてはあるのでということを、しっかりと、受け止めながら、この放送も続けていきたいかなと思って今日も紹介をさせていただきました。ということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。